どうも、支部長です。ものづくりの視点は、産業機械の現役エンジニアである私、支部長がものづくりに関するトピックを独自の視点で解説する番組です。今日はね、 3D プリンター業界のニュースを紹介したいと思います。参考にした記事、こちらですね。パブシーンというサイトに掲載された記事で、バンブーラボに教訓を、修理活動家が個人開発者の法的費用1万ドルを肩代わり宣言というね、記事です。まあ、これちょっとね、きな臭いニュースでして、まあ、この番組でおなじみ、もう私が愛してやまないですね、3D プリンターメーカー、バンブーラボが、自社のスライサーソフト、バンブースタジオっていうね、スライサーソフトというものがあるんですけど、それを、まあ、フォークした個人開発者に対して、いや、お前、それ、そのソフトをちょっと停止しろと、消せっていう風に、まあ、要求して法的措置をちらつかせたという、ことがあったんですね。で、まあ、この要求に対して、その個人開発者がね、まあ、その自分の作ったソフトウェアを消したんですけども、まあ、それに対して、まあ、ルイ・ロスマンという方がね、ぶち切れて、いやいや、そんな消す必要はないと。もしバンブーラボ、これ訴えるんだったら、俺が最初の1万ドル払ってやるぞという風に宣言したと。まあ、さらにね、それに追随するように、いろんな方がですね、俺も、お前バンブラボ訴えるんだったらお金出してやるよ、みたいな人が集まってですね、まあ、そのバンブラボの要求によって消された、まあ、コードを、まあ、さらに復活させた、みたいなね、そういうバチバチしてるよ、みたいな話でございます。まあ、表面上だけ見るとね、まあ、バンブラボ、まあ、中国のメーカーがちょっとおらついて、個人開発者をいじめた、みたいな話で終わっちゃうんだけど、まあ、この構造を一段深掘りするとですね、まあ、3D プリンターというものづくりとか、3D プリンター自身がこのものづくりのツールとしての立ち位置が、ちょっと変わっていってしまってるよと。まあ、そういう分岐点でもあるな、という話なんですよね。今日はこのニュースを解説しながら、まあ、まずね、ちょっとスライサーソフトなんぞ、みたいな話からですね、このオープンソースの話とか、まあ、バンブーラボの戦略みたいなところ、そしてこの業界がどっちに向かうのかみたいな話を、ちょっとね、ざっくりとしていきたいと思います。それでは早速いきましょう。まずそもそもですね、スライサーソフトなんじゃらほいという話なんですけども、まあ、これがわかんないと今日の話全然わかんないんで、まず前提から説明します。まあ、3D プリンター、使った人だったらね、すぐわかると思うんだけど、まあ、そもそも 3D プリンターっていうのは、3D CAD っていうね、まあ、3D モデルを作るソフトウェアで、まあ、モデルを作って、その作ったモデル、データを、そのまま印刷できるわけじゃないんですよ。そのデータを、3D のデータを、印刷するための、その動作プログラムというのを作る必要があるんですね。で、3D プリンターって結局のところ、この X 軸、Y 軸、Z 軸っていう、モーターを動かす軸があって、それに対する指令と、あと樹脂を送れとか、ここを温めろみたいな指令ね。まあ、そういうプログラムの塊、まあ、G コードというものに従って、言われた通りに動いているだけの機械なんですね。まあ、3D プリンター自体が 3D モデルを理解して、よし、一生懸命作るぞって言って作ってるわけじゃなくて、彼らはですね、まあ、プログラムを一行一行読んで、次ここ行く、次ここ行く、みたいなことをずっと繰り返してると。まあ、そういう機会なんですよ。だから、その CAD で作ったですね、3D モデルを、機械が動ける指令に、翻訳するという工程が必ず必要になるんですね。で、この翻訳こそ、スライサーソフトなんですよ。まあ、3D プリンターがやってるのは、やっぱその、コンマ2ミリとか、まあそういう厚さのものを一回一回積み重ねて形を作っていくんだけども、まあその層ごとにですね、まあこういう風な、軌跡を描いて、まあその積層していきましょうっていうのを、まあスライサーソフトがもう一層一層決めてですね、こう本当にこう立体のモデルをこう輪切りにしていくように、パスを作って、まあそれで初めて立体ができるということなんですよね。まあじゃあどうやってそれを動かして、どういう軌跡で作るのかっていうのを考えているのは、パソコンの中にあるスライサーソフトなんですよ。それが G コードっていう 3D プリンターを動かすプログラムを書いて、そのプログラムに従って 3D プリンターは動いているということなんですよ。だから実はですね、3D プリンターが 3D モデルをこう、印刷していくんだけど、まあ、ある意味、こう、主役ってスライサーソフトと言っても過言ではないんですよね。まあ、3D プリンターものづくりの裏方の主役が、まあ、スライサーソフトと言っていいと思います。だから、こう、スライサーがダメ。スライサーが作るプログラムがダメだと、やっぱどんな高級なプリンターでも結局積層不良になっちゃうし、まあ、糸引きとか、あとこの、剥離とかね。まあ、そういう問題が全部出てきてしまいます。逆に同じプリンターでも、スライサーのチューニングが上手いとですね、印刷時間が短くなったりとか、まあ、強度とか、まあ、印刷の精度が高まったりするわけですよ。要するにスライサーソフトっていうのは、 まあ、ハードウェア以上にそのユーザーの印刷体験をその決める、まあ、3D プリンターの心臓部と言っていいんですね。で、ここでちょっとね、その 3D プリンターの文化的に重要なのが、この 3D プリンターの心臓部、スライサーソフトっていうのは、ほぼ全部がそのオープンソースの世界で育ってきたっていう事実なんですよ。まあ、一番最初はね、私よく喋るんですけど、レップラッププロジェクトっていう、その自己複製可能な、ね、3D プリンターで作れる 3D プリンターを作ろうみたいなプロジェクトが、まあ、イギリスで始まったんだけど、まあ、それってオープンソースといってね、まあ、その 3D プリンターのデータとか、そのすべてが誰もがこう、ダウンロードできたりとか、中身を見れるようなものだったんですね。それは 3D プリンターの機械的な設計もそうだし、ソフトウェア、とかスライサーソフトとかも、もう当然オープンソースで公開されていたわけですよ。まあ、その時にもう元祖スライサーソフトみたいなものが生まれたんですよね。で、その、レプラップロジェクトの時に生まれた元祖スライサーソフトを使って、まあ、それをフォークしてですね。フォークっていうのはまあ、そのオープンソースとしてこの、なんだろう、コピーするみたいなね。まあ、それを継承して新しいものを作るっていうのを、まあ、フォークっていうんだけども、まあ、その、元祖スライサーソフトをフォークして、まあ、チェコのですね、ジョセフ・プルーシャっていう方が、プルーシャースライサーっていうものを作ったんですよ。まあ、今もね、私の家にもありますけど、プルーサーですね。プルーサーのスライサーができたと。で、さらにそのプルーサーのスライサーをフォークして、バンブーラボのスライサー、バンブースタジオっていうのが作られているんですね。そしてさらにそのバンブースタジオをフォークして、オルカスライサーっていうね、スライサーが作られてたりとか、そのオルカスライサーっていうのはもう 3D プリンターのコミュニティでは、まあ、事実上標準のスライサーとして扱われているものの一つで、ね、バンブーラボのバンブースタジオっていうスライサーあるんだけど、そのバンブーラボオフィシャルのね、スライサーソフト。これ、ね、すごくいいんだよ。使いやすいんだけど、その自社のプリンターに最適化されていて、そのバンブーラボの、バンブースタジオのスライサーで、他の、3D プリンター、他の機種の、他の会社の 3D プリンターを動かすような対応みたいなことが全然できないんだよね。で、まあ、これを、逆転させて、ほぼすべてのプリンターを、一本のスライサーソフトでカバーできるようにした、ソフトっていうのが、そのオルカスライサー、そのバンブースタジオをフォークして作ったオルカスライサーというね、オープンソースのスライサーソフトなんですよね。っていうので、こう、いろいろね、こう、今複雑に説明したんだけど、こう、継承って言って、どんどんオープンソースのものが、いろいろ派生してきて、いろんなスライサーソフトっていうのが作られてるわけですね。で、その中で、いろいろとですね、こう、性能を進化させてきたっていう歴史があります。で、こういう歴史が連なって、まあ、いろんなスライサーソフトが作られてるんだけども、基本的には全部、オープンソースライセンスで繋がっているんですね。中身全部公開してますよと。自由に使っていいですよ。これを使って、何かものを作っていいですよ。新しいソフトを作っていいですよ。ただ、あなたがそれを使って新しいものを作ったら、同じように公開してくださいね、みたいな。まあ、そういうライセンス形態になっているわけですよ。だからま、バンブーラボのね、バンブースタジオっていうスライサーソフトは、結局そのプルサが作ったそのコードをフォークしたものだから、別に自社一人で立ち上げたわけじゃなくて、そのスライサーソフトのオープンソースの進化の中にある一つのスライサーなんですよね。だから、これ自体は全然悪くないんですよ。ライセンスに従って、まあ新しいものを作りましたっていうだけです。これはもう自由にフォークしてくださいねと。でも改変したらソース公開してねっていうライセンスなんで、まあルールに従ってる限りは全然合法なんですね。まあ、むしろそのオープンソースの王道の使い方と言えます。ただね、ちょっと問題はここからで、ちょっとね、バンブーラボという会社のね、挙動が若干怪しいんですね。まあ、オープンソースってね、いろいろなこのルールがあるんだけど、この定められたルール以外にも、暗黙の了解みたいなものも当然あるんですよ。オープンソースの文化自体が、まあ、みんなで助け合って進もうみたいなさ、そういう世界だから、先人のコードを使って製品を作ったら、まあ自分も、まあ次の世代に何かを残しましょうみたいな、まあそういう持ちつ持たれずの、世界なんですよね。だからオープンソースのさ、代表である Linux とか、まあ Python もそうだよね。あと 3D プリンターもそうだし、まあ電子工作と同じ、まあ Arduino とか、まあいろんなオープンソースの世界って、まあ有志たちのこの努力と、その誠意によって、その文化と技術が育ってきたわけですよ。まあ、ところがですね、このバンブーラボという会社は、 まあ、コンシューマー向けのハードウェアで、まあ、3D プリンターね、世界一に上り詰めたわけ、最近、実は。3D プリンター、まあ、いろんなね、産業用 3D プリンターとかいろいろあるんだけども、そのコンシューマー、だからメーカー向けとかね、まあ、個人ユースの、ハードウェアの中ではもう世界一になったんですよ。で、まあ、その頃がですね、若干挙動が怪しくなってですね、まあ、オープンソースの世界の暗黙の了解を、だんだんこう、ないがしろにし始めたんじゃないかという批判があるんですね。まあ、象徴的だったのが、2025年1月、今年の1月ね、オーソライゼーションコントロールシステムという、認証制御っていうのを導入したんですよ。これがね、何かっていうと、印刷の開始とか、あと、モーションの制御とかね。あと、ファンとかホットエンドの制御とか、あと、AMS っていう材料を切り替えるような装置の設定とか、こういう 3D プリンターの肝となる動作とか制御の部分を、全部、バンブーラボが発行する、承認パスみたいなのを通さないと、操作できないように、このファームウェアを書き換えたんだよね。だから、さっきさ、名前に出した、オルカスライサーみたいなね、サードパーティーのソフト。バンブーラボが正式に作ったソフトじゃないソフトでは、バンブーコネクトっていう、公式の中継アプリみたいなやつを、経由しないと、3D プリンターを動かせなくなったんですよ。あ、じゃあ、経由して動かせばいいんじゃないかと思うかもしれないんですけど、これちょっとね、やっぱ、形としておかしな話でさ、自分の家にある機械なのに、自分で直接動かすことができないっていうよくわかんない構図になってるわけですね。結局ユーザーが、まあ、自分で買って自分の家に置いてる工作機械なのに、そのメーカーのクラウド側にお伺いを立てないと、そのサードパーティー製のもので動かすことができないという状態なんですよ。だから、例えば、まあ、わかりやすく車で例えるだったら、自分の車のエンジンをかけようと思った時にですね、クラウド経由でちゃんとメーカーに問い合わせて、あ、今からちょっと車のエンジンかけますけど動かしていいですかと、いうふうにこうネット経由でお願いして、いいですよという認証が来たらエンジンかかるみたいな、そういうなんかでちぐはぐなことになってるわけですよね。そのバンブーラボ公式のスライサーソフトを使ってる分には、まあ、全く全然問題ないというか、気がつきもしないんだけども、サードパーティー製のもので、もっとその自由に印刷しようと、いろんなもの、技術を使おうと思った時には、やっぱね、ちょっとそこを、バンブーラボに手綱を握られてしまっているみたいな感じになっているわけですよ。まあ、このね、バンブーラボの動きに対して、まあ、ジョセフ・プルーシャというね、まあ、プルサという会社の創設者がですね、当時リンクトインでね、3D プリンター業界が向かう先がかなり恐ろしいというね、このオープンソースの世界を破壊されるぞバンブーラボにみたいなことを発言したことで、まあ、結構話題になりました。まあ、過去にちょっとね、この話少しだけ多分ものづくりの視点の中で触れたと思うんだけども、まあ、そういう話があったんですね。だからこのものづくりの創造性を解放するための 3D プリンターなのに、そのいろんなね、そのものづくり今まで携わってなかった人が形っていうのを自由に作れるよっていう、まあ、そういう機会であるべき 3D プリンターがですね、その創造性自体を 3D プリンターを使って囲い込んで制御しようとしていると。だからちょっとちぐはぐなんですよ。本末転倒なんでね、本当は自由であるはずの 3D プリンターを使って囲い込む、そこをそのユーザーをなんかできることを制限するみたいなことをやってるのが、まあ、バンブーラボのやり方なんですよ。まあ、すごくね、この 3D プリンターを使って囲い込みをしようとしてるわけね。別にね、プルサが言ってることが、まあ、全部正しいわけじゃないんだけども、やっぱ業界のオープンソースの、恩恵に預かっているはずなのにですね、まあ、それを使って囲い込みをしようという判断をしているのが、まあ、結構やばいっていうことなんですよ。で、まあ、ここまで実は前提知識の、お話だったんですけど、まあ、ここからがですね、今日紹介したニュースの、話で、2026年4月にですね、とうとうですよ、個人開発者がバンブーラボの標的になったわけですよ。ちょっと読みにくいんだけどね、パベル・ヤルチェクさんという方ね、ポーランド人のエンジニアなんですけど、この方はですね、まあ、GitHub で、オルカスライサーバンブーラボっていうね、フォークを公開したわけです。オルカスライサーっていうね、まあ、さっきちょっと紹介した、その 3D プリンター業界で、界隈で、その標準のスライサーの一つとなっているですね、オープンソースのスライサーがあるんですけども、このオルカスライサーっていうのをさらにフォークして、オルカスライサーバンブーラボというのを作ったんですね。これ、どういうスライサーかというと、 さっきね、バンブーラボコネクトを経由しないと、そのサードパーティー製の、スライサーでね、バンブーラボの機械を動かせないよという話をしたんだけど、まあ、公式のね、お伺い立てないと動かせないよって話したんだけども、これを経由しないで、直接 3D プリンターを動かせるパスっていうのを、復活させることができる。まあ、そういう、スライサーソフトを新たに作ったんですよ、この人が個人でね。で、これは、その、バンブースタジオっていう、まあ、バンブーラボがすでにオープンソースで公開しているコードをフォークして作ったものなので、ライセンス的には全然法律的に OK なんです。やっていいことなんですよね。だからこれって、まあ、オープンソースのものを継承してやってるから、全然問題はないはずなんだけども、ところがですね、バンブーラボさんがですね、この、バルチェ・ヤルチェクさんに直接コンタクトしてきて、いや、お前このソフトウェア消せやと、いうふうに通告してきたんですね。で、このヤルチェクさんという方自身も、そのバンブーラボのね、GitHub で、バンブースタジオのバグの修正とかを手伝ってた人なんですよ。だからこの人も、そのバンブーラボのために善意で働いてた、まあ、そんな開発者なんですけど、この人がですね、いきなりこのバンブーラボから法務的な、脅しをかけられたんですね。いや、これ消さなきゃ、消せよみたいなね。で、まあ、その、どこに法的な、問題があるのかを具体的に教えてくれとバンブーラボに言っているんですけども、まあ、帰ってきたのはね、リバースエンジニアリングが悪いんだみたいなね、まあ、すごく曖昧な内容なんですよ。だからどこが法律的に引っかかるのかっていうのを、まあ、明言されずにとにかく消せというふうに圧力をかけられたということなんですね。で、この方はですね、まあ、コード自主的に削除したんですね。で、 GitHub にはね、彼の声明だけは残ってるらしいんですけども、まあ、納得はしてないと。納得してないけど、まあ、自分を守るため仕方なく消しましたよみたいな感じの、そういう、まあ、そういう文言というか、そういう雰囲気の文言が残ってるんですよね。で、これを見た、ルイ・ロスマンという方がぶち切れたんですね。で、このルイ・ロスマン誰なんだという話なんですけど、この人はね、結構有名な人で、修理権運動の親玉と言われている人なんですよ。修理権運動っていうのを何かっていうと、自分が買った製品をメーカーに頼らず自分や第三者の修理屋で直す。まあ、こういう権利を法的に認めようみたいなね。そういう消費者運動があるわけです。だからユーザーって物を、その自分が買ったものを修理する権利あるよねっていうことで、その修理をさせろっていう風な運動を起こしてる人。で、結構さ、まあ、アップルとかもそうなんだけど、この、バラさせないとか、ね、こう、ユーザーがバラせないようにするって設計、まあ、それは設計してんでね、まあ、そういう設計はありだとは思うんだけども、まあ、当然、その、メーカーだけが保守できるよっていうのは、そのね、物を買った側としては健全じゃなくて、まあ、いろんな方が、いろんな技術者が、まあ、その物を修理できるような権利を有してるんだという活動をしてるのが、もう、修理権運動っていう、もうね、まあ、これを強く言ってるのがルイ・ロスマンっていう人なんですけど、まあ、この人はですね、やっぱその、この、今回のバンブーラボの要求に対して、まあ、やっぱブチギレたと。で、YouTube で動画を公開して、もしこの、パウエルさんがね、バエルさんがコードをまた公開して、バンブーラボに訴えられたら、いや、その、裁判費用は1万ドル俺が払うと。だから、お前はもう、何も消す必要はないと。もう一回ね、この自信を持ってコードを上げろというね、すごいかっこいい宣言をしたんですね。まあ、それぐらい、やっぱ法的に負けるはずがないというふうに、確信しているわけですよ。やっぱね、動画の締めはね、バンブーラボに中指を立てながらなんかすごく過激なことを言ったらしいんですけども、まあ、この動画がですね、24時間で15万再生いって、まあ、非常にこう、有名になった、有名というか話題になったらしいんですね。今は確か聞いちゃってるんじゃないかな。なんか探したけどね、出てこなかったような気はする。まあ、あと、この流れに追随してする人たちもいっぱい出てきて、まあ消してしまったソフトをね、復活させる流れも出てきますと。で、これ結局、法的にはね、バンブーラボかなり厳しい立場なんですよ。ルイ・ロスマンがね、ここまで強気なのは、もう勝てる根拠があるからなんですね。そもそもバンブーラボ、オープンソースの、その、ルールで言ったら、今回作られたですね、そのオルカスライサーバンブーラボというね、ソフトウェア、スライサーソフトはですね、まあ、何も悪くないから消す必要はないんだけども、結局バンブーラボが、まあ、自分たちの囲い込み戦略であるですね、そのバンブーコネクトというのを経由せずに、突破できるソフトを作られちゃったもんだから、 ちょっとそれはやめてほしいというか、まあ彼らのね、囲い込み戦略に影響があるから、まあそれを潰そうとしたんじゃないかみたいな、まあそういう話なのよね。まあ、そうなんですよね。こういう話が今ね、バチバチの状態で行われていると。まあ現在進行形の、これはニュースなんですけど、まあ、ここまで聞いてくれた人にお伝えしたいのは、まあこの事件がですね、私たちというか、まあ 3D プリンター持ってない人もいるかもしれないけど、3D プリンターユーザーにとって、まあいや、まあそれ以上ですね、まあものづくりに関わる人にとって、まあ、どういう意味を持つかっていうことをね、まあちょっと考えた方がいいですね。まあ、3D プリンターってね、それこそこのメーカームーブメントの象徴で、まあ、誰もがやっぱものづくりできる世界の入り口だと私は思ってるんですよ。で、まあ、誰でもね、その、特別な技術なくして、なく、自分の頭の中で考えた物理的な形をもう取り出せると。ものを作るという工程に対して、あまりその、深い技術を要求せずにですね、物理的な形を生み出すことができるっていうのが、やっぱ 3D プリンターの革命だったわけですよ。で、その革命の燃料っていうのがやっぱオープンソースで積み上げてきた、まあ、有志たちのその努力とか技術の結晶なわけですね。全部基本的にはもう、そのよくね、科学の世界で言うんだけど、巨人の肩の上に乗っていると。先人たちのこの高度の肩の上に乗らせてもらいながら、次の世代に渡すっていうことをこう繰り返してきて、誠意と熱意でこう、どんどん回ってきた。ものなんですよね。で、そのバンブーラボ、もうバンブーラボすごいですよ。素晴らしい 3D プリンターと素晴らしいスライサー作ってますけど、そのバンブーラボ自身も、もうその肩の上に乗って、最大の恩恵を受けてですね、3年間で世界のトップに上り詰めた会社のはずなんですけど、まあ、これだけの規模になったら、もうね、俺は登ったから、あとははしご外すぜ、みたいなことを言ってるわけよ。まあ、これがね、今回のね、本質ですね。まあ、みんな登ってきてくれようじゃなくて、あ、俺はここでちょっともう、はしごをバーンって、外すから、あとはもう登ってこなくていいよ、みたいな。まあ、そういうやり方を、ちょっとしようとしてるんじゃないかな、ということで、まあ、非常にこう、この、界隈、3D プリンター界隈からは、警戒されているということなんですね。まあね、この、やっぱ、ものづくり的な、生殺与奪の件を、メーカーが握ってしまうと。まあそこを牛耳ろうっていう動きがあるっていう話ですよね。特にこのメーカーブームメントの。ね、よりそのものづくりに、を専門としていない、その趣味で使えるようなものの、そういう製品であるにもかかわらず、やっぱそこでこう、生殺与奪の権をメーカーが握るっていうのは、やっぱね、危険だなと思いますね。まあ、実際、囲い込み戦略ってありますよ。いろんな業界で。特にロボットの業界とかね。多いんですよ。コントローラーで囲い込んじゃおう、みたいな。なんだけど、まあ、やっぱね、今、どっちかって言ったら、そのロボット業界もオープンに振っている部分もあるし、やっぱクローズドだけでは戦えないよね、と。オープンクローズ戦略とよく言うんですけど、まあ、コアの技術の部分は、やっぱ自分たちでしっかり持ちながらも、まあ、他のね、オープンにして、他のシステムと連携できるような柔軟性を持たないと、やっぱ、この、ビジネスできないよね、みたいな話があるんですけどね。まあ、そういうところは、その産業の分野ではあるんだけども、こう、ビジネス的なものづくりと、あとメーカームーブメントに沿った、その趣味的なものづくりって、やっぱちょっと、立て付けが違うな、と、個人的には思っていて、より創造性の高いとか、個人の表現に近い部分のものづくりって、やっぱメーカーの方のものづくりだと思うのね。まあ、そこに対して、やっぱその創造性を、まあ、ある種コントロールするような、生殺与奪の権を握ってしまうような、ね、立ち回りをするっていうのは、やっぱりね、ちょっと、危険だなと思いますね。まあ、だからこそ、その動きに対して多くの人たちが反発して戦おうとしているわけですね。ものづくりの主導権っていうのは、メーカーじゃなくて、ものを作るユーザーにあるんだと。だからこれはやっぱね、絶対に手放しちゃいけない権利だなと思います。だからね、その、さっき言ったですね、ルイ・ロスマンが呼びかけている、叫び続けているっていうのも結局この一言なんですよね。まあ、といってもね、じゃあ何かできるかって言われたら、個人的にはそんな何もできることないから、まあ、しばらく静観するしかないって感じですね。じゃあ、バンブーラボの 3D プリンター買い控えましょうと言ったとて、やっぱバンブーラボの 3D プリンターは、いいからね、やっぱね、安くてね、もう他の追随をやっぱ許さないんですよ。もうしょうがない。もうハードウェアとして良すぎるというか、値段が安いし、やっぱ性能もいいから、まあ、物はいいのよ、本当にね。いいのは間違いないと。で、私もね、そういえば言うの忘れてたけど、買いました、3D プリンター。X2D。買いましたね、16万5000円ね。 ポッドキャストミキサーじゃなかった、ポッドキャストウィークエンドっていう、まあ、先週の土曜日にですね、工業ここの業務とのマスボーさんと一緒にですね、ちょっと購入しましたと。まあ、この購入しましょうねっていう約束は、まあ、ポッドキャストものづくりのラジオの中でちょっと約束した話なんですけども、とうとう買っちゃいましたね。で、まあ、6月じゃなかった、5月末、サンステラさんっていうね、商社さんからちょっと今回は買わせてもらったんですけど、まあ、6月頭 ?5 月末ぐらいに届くんじゃないかな、ということでね、もう首を長くしてね、待っているということです。まあ、こんなニュースがあってですね、非常にこう、複雑な心境なんですけど、まあ、機械に罪はないです。メカに罪はない。いいものはいいからね。だからね、ワクテカしてる人を待ってるという次第でございますと。なんか、マンブラボの機械、やっぱね、めちゃくちゃいいと。めちゃくちゃいいし、私は、お寿司、今日話した話って別にライトユーザーにとっては全然関係ない話だから、まあ、まず 3D プリンターのものづくり楽しみましょうねっていう分には、まあ全然問題はないわけですよね。だからね、まあ、なんですけど、やっぱこういうニュースがあると、いろいろ複雑な心境になりますからね。そのバンブーラボ、ありがたいな、すごいなと思いつつも、まあこういう動向にはね、ちょっと目を見張っていきましょうと思いましたというお話でございました。というわけで、じゃあ、こっからですね、コメント返しさせていただきます。ちょっと待ってね、コメント。いつもね、このコメントがパッと表示されないんで、ボイシー、いい加減ちょっと、なんかもっと、やりやすくしてほしいですね。よし、OK。コメント返ししていきます。シャープ713、初期不良の対応はスペック以上に大切にいただいたコメントです。キングナムスさん、支部長さん、お部屋の写真お願いします。あ、ずっと忘れてましたね。このチャプターに貼っておきますと。言います、今。言いましたけど、忘れちゃうんだよね。やっぱね、テンプルのね。多分貼ってあると思います。頑張ります。はい。初期不良引いちゃいましたね。カネリンさんも初期不良引きがち人生って言われてたので、返品エピソードたくさんありそうです。音質の違いわかりませんでした。いつも良いお声です。Let's Enjoy Tokyo Life ということでありがとうございます。まあ、音質の違いわからなかったらよかったですね。個人的には、そのね、そのマイクも違うものを使ってるし、オーディオインターフェースも違うものを使ってるし、部屋の反響の感じも違うと思うから、ちょっとどういう音質になるんだろうなと思いながらですね。まあ、気にならないレベルで良ければ、レベルであれば良かったです。まあ、キングナムさんほどね、ボイシー聞いてる方が気にならないというんで、まあ、おそらく全く変わってないということでしょう。ありがとうございます。続きまして、AK サイエンスさん。昔はそもそも日本製は品質が高く初期不良もあまりなかったような気がします。不具合が出ることは仕方がないことと思いますが、その時の対応は実はファンを作るためにとても大切ですね。不具合なのに神対応していただけることで逆にファンになるというチャンスをなぜパナソニックは大切にできなかったのか。縦割りの大企業部用なのでしょうか。いくら優秀なエンジニアがコスパの良い製品、性能の良い製品を作っても販売サポートの体制がダメだとブランドイメージが著しく傷つく結果の例だと思いましたということでありがとうございますね。本当にそうですよ。ちょっと残念だなと思いましたね、今回はね。まあ、たまたまかもしれないけどね。結局そのコールセンターの人たちってね、まあ、正社員じゃないというか、その雇われバイトの可能性もあるから、まあ、結構マニュアル通りに対応して、まあ、そういう風になってしまったのかもしれないんだけど、まあ、基本的にやっぱね、その仕組みとしてさ、たらい回しになるような仕組みは、まあ、そもそもやっぱ改善しないといけないと。だから個別の対応のクオリティというよりは、まず全体を俯瞰したような、組織全体のこのフローを見るようなことを、やっぱしないといけないんだろうなと思いましたね。まあ、組織が大きくなるとね、そういうのが意外と見えなくなって、ここに穴あるよね、みたいなことが、よくあると思うので、意外とこう、パナソニックのね、対応、あんまり良くないよねっていう話が、SNS の中でも散見されたんで、ああ、やっぱそうなんだなって思いましたね。ということで、ありがとうございます。やっぱサポート体制大事でございますね。はい、ありがとうございます。続きまして、アユスさん。私は以前パナソニックさんで神対応してもらって感動した経験があるので、今日の話はそんな対応されることあるの？パナソニックで本当？と残念な気持ちで聞いていました。エンゲージメントの低い社員さんに当たっちゃったんですかね？ということで、ありがとうございます。まあそうですね。まあ、よし悪しあると思います。その、ね、そのサービス対応もそうだし、私が電話した、そのサポート部門がもしかしたら違ったかもしれないしね。その急遽そこでなんか一生懸命対応してくれたのかもしれないですけども。やっぱね、製品によっても違うと思うんですよね。エアコンとか、なんかもっと大きいものであれば、よりこう対応は良くなると思うんですけど。やっぱね、1万円そこそこだと、なんかね、ちょっと気合入ってないのかなってちょっと思っちゃいましたね。だから、金額が高ければね、それなりに優秀なフローが組まれているんじゃないかなと、個人的には思っているんだけども、 パナソニックって確かあれだ、レッツノートも出してるよね。ノートパソコンね。レッツノートも、なんかね、そんなに対応良くないって、なんか聞いたことがあるような気がする。から、まあちょっとね、どうなんでしょうね。あまりこう、今のパナソニックよくわかんないなっていう感じですね。ということで、ありがとうございます。続きまして、林隆さん、ありがとうございます。某パナは、サポートがいまいちですよ。あ、そうなんですね、やっぱね。うちも以前、除湿機の調子が悪いとき、持ち込みで持ってこいみたいな対応でした。それで妻もお怒りで、二度と、某パナは選ばないという感じになりましたね、ということでありがとうございます。やっぱ除湿機でもダメなんですね。やっぱ1万2万ぐらいじゃダメなのかもしれないですね。でも高いよね。あの、パナソニックのさ、製品ってやっぱ高いなと思った。今日というか、昨日ね、そう、ちょうどドライヤーが家になくて、あ、買いに行かなきゃなと思って行ったんだけど、パナソニック高いなと思ってさ、もう普通にね、私は5000円ぐらいのやつ結局買ったんだけど、同じ風量、同じスペックで単純に比較したら、同じスペックのやつ買おうと思ったら3倍ぐらいの値段するよね。私はモッツヘアっていうなんか、結構、なんだろう、美容室で見るようなやつ買ったんだけど、もうそれの3倍ぐらいの値段するからさ、やっぱパナソニック高いんだなって思いましたね。高いものってやっぱよく見えるからね。まあ、そういうちょっとブランド戦略もあるのかなと思ったんだけど、やっぱ、お金取るんだったらね、サポートもしっかりしなきゃいけないなと思いますね。ということで、ありがとうございます。続きまして、黒鷹さん。私それ放送聞いて買いました。良い感じです。歯の汚れ取れるので重宝しています。下磨きもしてみようということで、ありがとうございます。いや、そうですね。ジェットウォッシャードルツ自体はすげえいい、あの製品だと思いますね。ただ、別に、ジェットウォッシャードルツじゃなくてもいいと思います。パナソニックじゃない会社が、まあ、同じようなものを出してるから、別になんかね、必ずしもパナソニックじゃないといけないというわけじゃなくて、水が出て、まあ、吹き飛ぶのであれば、全然何でもいいと思いますけどね。ただ、まあ、やっぱ一番パナソニックが、ね、やっぱ値段で選んじゃうね。高いから大丈夫かな、みたいな。その値段の効果あるよな。安いと、例えば同じスペックのやつがさ、中国製です、みたいなやつで、ね、半分の値段で言ったらちょっとうんってなるよね。うんってなるんだけど、結局パナソニックのジェットウォッシャードルツも中国製だから。ね、中国製って書いてあるからね、普通にね。まあ、中国で生産してるんで、まあ、どこの買ってもあんまり、ね、変わらないかな、みたいな。OEM で同じようなもの出てるんじゃないかなともちょっとね、思ってしまいましたね。ということで、すごくパナソニックの信頼度が私の中で揺らいでいるというお話でございますね。これで返せたかな、ちょっと待ってね。はい。いいかな。コメントは、返せてますね。ありがとうございます。というわけで今回はここまでさせていただきます。私は支部長技術研究所という技術部も運営してます。また X で毎日役立つ技術情報の発信を行っておりますので、よろしくお願いいたします。落ち着きやラジオ毎週土曜日、毎週火曜日、金曜日、週1、週2で配信中です。ものづくりのラジオ毎週土曜日、週1で配信中です。こちらもぜひとも聞いてください。また、面白いニクスラボというリスナー向けコミュニティも運営しております。また、LINE のオープンチャットもやっておりますのでね、ぜひとも、登録いただけると嬉しいです。私からお知らせとか届きますよと。ちょっと最近もう本当にね、引っ越しで、ようやくね、部屋が綺麗になってきたぐらいなので、ちょっとバタバタしてたんで、落ち着き AI ラジオのね、SNS 投稿も、ちょっと今週サボってしまってね、いつもやってるんだけど、ちょっと、明日やろうっていう感じですけど、木曜日になっちゃったけどね、火曜日の投稿がね。まあまあ、ちょっとね、Wi-Fi もまだないからね、ちょっとテザリングでなんとか乗り切ってるという感じですけども、よろしくお願いいたします。あと、ボイシーの方でもプレミアリスナー随時募集しております。いつもの配信なしのようなツッコの話を、毎週水曜日、日曜日に2回しておりますんでね、よろしくお願いいたします。あとですね、ちょっと告知ですけど、ポッドキャストミキサーという、ポッドキャストイベント、やります。これはですね、神戸、ですね。の三宮家チェックアイドルチェというカフェで、今回行いますけどね、そのカフェ貸し切って行います。あとちょっとで、チケット完売になってしまいますので、もしも行きたいよという方がいたらですね、ぜひとも、チケット早めに購入いただけると嬉しいです。完売まで来たよね。いやー、今回はね、よかったね。完売あとちょっとで行きそうなので、私の持ち出し、まあ、その前回のポッドキャストミキサー、去年のポッドキャストミキサー超赤字で、7万円ぐらい多分、吹っ飛んでんだよね。やべえと思って、耐えきれんと思ったけど、今年もそれだったらやべえなと思ったけど、なんとかね、ちょっと、まあ、そんな潤沢な儲けは全然出ないんだけども、赤字にはギリギリならなそうな感じはしてるので、まあ、ちょっと贅沢するとね、なっちゃうんだけど、イベント的にね、節約しながらですね、 ちょっとなんとか黒字化イベントを目指していますので、ぜひともよろしくお願いします。あとお布施もね、ホームページ見ていただくとわかるんですけど、応援していただける方はまあお布施もできるようになっておりますので、よろしくお願いいたします。というわけで今回はここまで。以上、支部長でした。ではでは。